77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM イサーヤミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻美香です。3月20日、花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さてですね、今日は最初に現在長崎県美術館で開催中の田中達也展見立ての組み立て、こちらからご紹介したいと思います。国内外で約320万人が来場したミニチュアライフ展の新しい展覧会が長崎県美術館にやってきます。今回はホーム、フォーム、カラー、スケール、モーション、ライフ、ワールドと7つのゾーンに分け、それぞれの角度から田中達也さんの発想の秘密を写真と立体合わせて約160点の作品で解き明かします。フォトスポットになる大きなオブジェ、大人気絵本のキャラクターも新登場。写真撮影だけではなく楽しく参加できる展覧会になっています。今回も面白くて可愛い展覧会に魅了されました。私はですね、内覧会にお邪魔させていただいたんですけど、その時ですね、田中達也さんご本人もいらっしゃっていて、前回の長崎での展覧会から5年ぶりということで、今回はですね、作品の発想にフォーカスしたものを中心にしていて、その発想をお土産に持って帰ってほしいと、日頃の暮らしや仕事を楽しいものにしてもらえたら嬉しいですと語っていらっしゃいました。その作品一つ一つを見ながらクスッと笑えるものがたくさんあって、私はですね、その中でも桶の中にですね入ってる音楽隊をですね見立てたオーケストラという作品が面白かったんですよね。そのオーケストラという大字も漢字の桶とオーケストラの桶のこう部分を掛け合わせてる、もうなんともね発想のね素晴らしさを感じましたよ。見て笑って和んでお幸せになれる展覧会です。もうですね、私実はですね、その時ちょっと花粉症がひどかったんですけれども、もうその花粉症のモヤモヤがですね、もうこの和んだ幸せな世界にも一気に吹き飛んでしまいました。展覧会限定のね可愛いグッズもたくさん売ってますし、今ちょうどですね、長崎県美術館では山下清展も開催されてますので、美術館丸ごと楽しめるんじゃないかなと思います。ちょうど春休みですので、ぜひぜひもうお出かけいただけたらなと思います。田中達也展見立ての組み立て、こちらは4月13日の月曜日まで長崎県美術館で開催中です。ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。さあ早速作品を紹介していきたいと思います。まずはですね、配信ドラマからですね、来週3月28日の土曜日からレミノそしてワワオにて一挙放送配信される亀梨和也さん主演のドラマストーブリーグ、こちらから紹介していきたいと思います。2019年韓国で社会現象を巻き起こしたドラマストーブリーグがついに日本版として登場。亀梨和也さん演じる野球未経験のゼネラルマネージャーが万年最下位のプロ野球チームドリームズの再建に挑みます。編成本部長をはじめとする運営スタッフと時に衝突し、時に力を合わせながら常識を覆す大胆な改革でチームに変化をもたらしていきます。球団オーナーの思惑も交錯する中、プロ野球オフシーズンを舞台にチーム強化に奮闘するドリームズ勝負のシーズンが始まるというですね、全8話の ドラマなんですけれども、私ですね一足先に見させていただきました。まあ、実はですね、私韓国版も見てなかったですし、その韓国版のストーブリーグ自体も知らなかったんですね。でも今回こちら見させていただいて、もうなんかねハマってしまって、一気にですねもう見たくなっちゃうんですよね。まあこれから野球もシーズンが開幕になりますし、まあ、WBC でもね野球界盛り上がりましたし、ぜひですね野球界のドラマも楽しんでいただいて、野球ムードでね盛り上がっていただきたいななんて思います。面白かったですのでぜひご覧ください。まあ、ストーブリーグは来週3月28日土曜日よりレミの、そしてワワオにて放送配信になりますので、ぜひご覧ください。さあここからは映画ご紹介していきます。プロジェクトヘイルメアリー、アカデミー賞7部門にノミネートされたオデッセイの原作、火星の人などで知られる作家アンディ・ウィアーのベストセラー SF 小説を映画化した作品。滅亡の危機に瀕した地球の運命を託された中学の科学教師が、宇宙の果てで同じ目的を持つ未知なる生命体と出会い、共に命を懸けて故郷を救うミッションに挑む姿を描きます。オデッセイも手掛けたドリュー・コダートが脚本を担当し、スパイダーマン・スパイダーバースシリーズの制作脚本などで知られるフィル・ロード&クリストファー・ミラーが監督を務めました。主人公を演じるのはララランド・バービーのライアン・ゴズリング、そして落下の解剖学・関心領域のザンドラ・ヒュラーが共演しています。姿、形、言葉も故郷も違う二人が太陽エネルギーを奪う原因不明の謎に挑む、遠い遠い宇宙の果て、想像を超えた出会いから始まる勇気と友情の物語。プロジェクトヘイルメアリー、こちらは東方シネマズ長崎、ローソンユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。ミカのフラワーシネマ。最新作映画をご紹介していきます。私がビーバーになるとき、今日のオープニングナンバーはですね、海外版エンドソングのシザのセーブザデイ、そして先ほどは日本版エンドソングパフィー愛の印をお届けしました。さあここからは私がビーバーになる時の作品ご紹介していきます。トイストーリー、モンスターズインク、リメンバーミーなど数々の人気作品を生み出してきたディズニー&ピクサーによる長編アニメーション。ビーバー型ロボットに意識を転送して動物たちの世界に潜り込んだ女子大生が動物界での思わぬ騒動に巻き込まれていく姿を描きます。監督はインサイトヘッドでストーリーボードアーティストを務めたダニエル・チョン。日本語吹き替え版では主人公メイビルを芳根京子さんが演じています。もう私ですね、この作品想像以上に良かったんですよね。もう笑って感動して見て良かったってこう心から思える作品だったんですよ。そしてですね、動物たちがもうめちゃめちゃ可愛い、もうビーバー最高と思いました。会場からはですね、ちょうど春休みでですね、子供さんたちもいらっしゃって、もう可愛い笑い声も聞こえてきて、大人も子供も一緒に楽しめる映画って本当いいなって思いました。ぜひですね、この春休みご家族そしてお友達、私は一人で見に来ましたが一人でも最高に楽しめます。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。私がビーバーになるとき、こちらは東方シネマズ長崎、ローソンユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。続いての作品はアメリと雨の物語。1960年代の神戸を舞台に、日本で生まれたベルギー人の女の子アメリの成長を描いたアニメーション映画。ベルギーの小説家アメリー・ノートによる自伝的小説チューブなメタフィジックを原作に、2歳の主人公アメリから見た生命と色彩、そしてウィットに富んだ彼女の言葉が織りなす情感豊かな世界を描き出します。ロングウェイノス、 地球のてっぺんなどに参加したマイリス・バラードとリアン・チョー・ハンが監督を務め、日本人作曲家福原麻里さんが音楽を手掛け、2025年アヌシー国際アニメーション映画祭で観客賞を受賞、そして第98回アカデミー賞でも長編アニメーション部門にノミネートされました。日本版吹き替えではですね、アメリの声を長尾ゆのさんが務めています。もう長尾ゆのちゃん可愛いですよね、声がまあですね、またこちらのアニメーションも想像以上にいい作品で、もう私また感動してしまいました。もう先ほどの、まあ、私がビーバーになる時もそうなんですけれども、最近のアニメーションってクオリティがめちゃめちゃ高いですよね。もちろんこの作品もそうなんですけれども、まあ、自分の子供の頃なんかもね、思い出しながらアメリの目線を通してまた一つこう勉強になった作品でもあったんですよね。まあ、あの独特なアニメーションも素敵でしたので、ぜひこちらの作品も大きなスクリーンでお楽しみください。アメリと雨の物語、こちらは東宝シネマズ長崎ほか全国で公開中です。続いての作品は君が最後に残した歌。今夜世界からこの声が消えてもの、なにわ男子の道枝駿佑さんと三木孝宏監督が再びタッグを組み、同作の原作者一条美咲さんの同名小説を映画化したラブストーリー。共に歌を作る時間を通して蹴られ合いながらも運命に翻弄される男女の10年にわたる恋を描いています。道枝さんとは初共演となるぬくめめるさんがヒロインを務め、約1年にわたるボイストレーニングとギターレッスンを得て歌唱とギターを初披露したのもこの作品の最大の見どころとなっています。もうですね、素敵な作品に私は涙をしてしまいました。まあ、とにかくですね、ぬくめめるさんと道枝駿佑さんのお二人の演技がすっごく良かったんですよ。そしてぬくみさんの歌がね、もうめちゃめちゃ上手で、心に染み通る歌声にもジーンとしてしまいました。もう何もできないとこう決めつけずに前に進む勇気を与えてくれる作品です。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。君が最後に残した歌、こちらは東宝シネマズ長崎、ローソンユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス対応ほか全国で公開中です。ミカのフラワーシネマ。お届けしておりますミカのフラワーシネマ、ここで皆様からいただいたメッセージをご紹介したいと思います。ラジオネームカドレ大好きさん、先日オペラ座の怪人鑑賞してきました。もう例の曲が頭の中をヘビーローテーションしています。歌声もキャストの衣装もきらびやかで最高でした、といただきましたね。オペラ座の怪人楽しみにしてるってメッセージいただいてましたもんね。いやー、楽しんでこられてよかったですね。私はですね、一応ですね、来月に行く予定にしてるので、今からすごく楽しみです。美味しいものも食べたいなって言ってましたけど、美味しいもの食べれました。よかったら何か美味しいものあった時には教えてください。私も参考にちょっと食べに行こうかななんて思ってます。カヌレ大好きさん、メッセージありがとうございました。続いてはラジオネームユミリンさん、パリに咲くエトワール試写会が当たってみました。バレエの動きなどアニメも進化したなと思いました。女の友情は大切、そして努力することの大切さを思いました、といただきました。パリに咲くエトワール、素敵な作品でしたよね。まあ、今日もですねアニメーションを紹介しましたけれども、本当ユミリンさんのおっしゃる通りアニメーションもクオリティ高いですよね。そして女性の友情、本当大切です。そして努力することの大切さもこの作品にね組み込まれていて、本当に素晴らしい作品でしたね。映画楽しんでこられてよかったです。ユミリンさん、メッセージありがとうございました。もうその他にも今週もたくさんメッセージありがとうございました。さあ、おしまいにもう一つ映画ご紹介したいと思います。決断するとき、アイルランドの小説家クレア・キーガンによるベストセラー小説ほんのささやかなことを映画化した作品。アイルランドに 実在したマクダレン洗濯所の人権問題を背景に、社会が長く黙認してきた現実を知ってしまったものの葛藤と決断を描いた作品です。オッペンハイマーのキリアン・マーフィーが主演を務めるほか、エミリー・ワトソンが共演し、2024年第74回ベルリン国際映画祭で最優秀助演俳優賞を受賞。原作小説に惚れ込んだキリアン・マーフィーが自ら映画化を希望し、初めて制作を担当。マーフィー主演のテレビドラマ「ピーキー・ブラインダーズ」のティム・ミーランズが監督を務め、制作にマット・デイモン、制作総指揮にベン・アフレックが名を連ねた作品です。オッペンハイマーの時もそうだったんですけど、キリアン・マーフィーの演技がすっばらしくって、もうね、再びね、それをね、感じさせてくれる作品だったんですよ。言葉は少ないながらも、表情の演技が深くてすごく印象に残りました。この作品を通して、このようなことがあったっていうことも知れたっていうのも衝撃もありましたし、心がずしっとなる作品だったんですけれども、見てよかったと思いました。ぜひこの機会にご覧いただきたいと思います。決断するとき、こちらは全国順次公開中で、九州では福岡の KBC シネマ、佐賀のシアターシエマなどで公開になります。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあ、そろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーはファレル・ウィリアムスでハッピーを聞きながらのお別れです。皆さん、どうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバイ。